ただいまから2025年6月29日年間第13週、セペトロ・セパウロ使徒の、祭日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の、聖書箇所ヘブル書9章の8節から10節ヘブル書9章の8節から、10節説教題は、旧約聖書の祭儀と犠牲の不完全シリーズの4新しい秩序新しい秩序と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。聖霊は次のことを示しておられます。すなわち第一の幕屋が存続している限り聖女への道がまだ明らかにされていないということです。この幕屋は今の時を示す比喩です。それに従って捧げ物と生贄が捧げられますが、それらは礼拝する人の良心を完全にすることができません。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序が立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎません。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、本日も私たち一人一人の名を呼んで、あなたが、私たちを礼拝に招いてくださったことをありがとうございます。私たちは日々の生活の中で様々なことを考え、また自由に選択し、また自分自身の責任の名において歩もうと頑張ってしまうものでございますけれども、キリストのもとへと向かう幼子たちはその未熟さゆえにというよりも、キリストが、心から望む、霊的な幼子として、また神様が愛する神の子として、私たちのことを、心配し気にかけてくださっています。私たち一人の家計をもあなたは、辛く思ってくださるお方であるということを覚えるときに、なんと私たちは日々の中で主の、御霊を、聖霊様を悲しまし続けるものであるのかということを心から、反省し、また、悔い改めて、御前に砕かれた心を持って集っています。主よ、このような私たちをあなたが導いてくださっていることをありがとうございます。いつも私たちは、自分自身で、荷を背負って、自分自身で倒れてしまうものでしかございません。あるいは、その自分自身の荷を他の人のせいにして、責任転嫁をするものでしかございません。しかしキリストに向けて私たちが荷を下ろすのであるならば、その首輝きは、本当に、軽いものであり、私たちは自分自身の担わされた重荷から解放されるということ、憩いと安らぎに包まれるということをあなたは約束されております。信じる前もそうですけど、信じた後も、貫いてキリストの、平安というものは、またキリストの、安らぎや憩いは私たちにとって、牧場の中の水の流れのようです。主よ、どうかその、癒しの、力をもってして、本日もまた、あなたの御声によって、私たちが、勝利を得て、また、砕かれた悔いた心を持って、礼拝の中で自分自身をキリストと共に、捧げていくことができますように助けてください。主の声を、はっきりと信仰の、耳で聞き続けていくことができるように、そのことによって新しい命を、生きていくことができるように助けてください。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。旧約聖書の、祭儀と犠牲の不完全、というシリーズもですね、4回目を迎えました。このシリーズもですね、今回で、 一つの区切りを迎えることになります。まあ、それが新しい秩序ということでね、本文の中でも、この言葉は出てきます。またですね、本日はですね、聖ペテロと、聖パウロ、の、使徒の祭日でもあります。聖書朗読の中でですね、ペテロとですね、パウロのですね、その信仰の足跡といったものがね、読まれましたけれどもね、心に覚えていきたいと思います。まあ、このような記念日や祭日をですね、設けようが設けまいがですね、新約聖書の、まあ、ほとんどがですね、まあ、ペテロや特にパウロですね、の使徒書簡によって占められているというのは、誰しもが、認める事実でございますからね、いよいよ、聖書の、福音をですね、神の言葉を、聖霊によってね、理解することができる信仰の、例をですね、したい求めていきたいと思います。さて、まずですね、私たちの教会で、結構、何度も何度もですね、繰り返して述べ伝えていることではあるのですが、キリスト教の信仰においてですね、教会生活の4つの基礎というものが、強調されることが、あります。で、これはまあ、その私たちの教会特有っていうわけではなくて、普通にね、使徒の働きの中で書いておるんですけれどもね。まず一つ目がですね、聖書と、礼拝っていうことになりますね。カトリック教会においては聖書と典礼という形でね、手法みたいなものが もらえますけれどもね、まあ、全国、それは同じであると、聖書と礼拝ということが一つ目の基礎ですね。まあ、キリスト教の信仰に関心がある方々、また、もう信仰に入ってはいるんだけどもね、洗礼も受けてはいるんだけれども、その後どうやってね、キリストを信じる者として生きていけばいいのかわからないっていうふうにやっぱりなりがちなものでもございます。で、その時にやっぱりその第一の基礎としてですね、聖書と礼拝っていうものがね、深く考えていく必要があります。で、2番目がですね、この聖書と礼拝と密接に関連しているわけですけれどもね、洗礼ということでありますね。まあ、この洗礼というのは単なる儀式というわけではなくてですね、キリストを信じた者たちがですね、キリストが、私たちの罪の身代わりのに、十字架にかかってくださって死んで、私たちが新しい永遠の命で神に対して生き直すことができるようにですね、復活してくださった。そしてその生きる、力の根源を、聖霊としてね注いでくださったというね、そのまず第一のね、門であります、この聖霊というのはね。で、そのことを、福音を、まだまだ語ることはできますけどね、その福音を、信じて、公に告白するということがね、伴います。っていうか、それが実態であります。ここ人は心で信じて義とされね、口で告白されることによってね、救われるのですっていうのはね、そういうことなわけですね。もちろん心で義とされるっていうのはね、神様から、罪人ではあるけれどもね、まるで罪などを犯さなかったかのようにね、神の子であり、また、罪なきキリストの、まあ、末としてですね、霊的な子孫としてですね、見てくださるっていうことはね、これはこう内面の出来事としてね、起きるわけです。それは大切なことです。で、そのように内面においてキリストを信じて、またキリストのね、連なるものとなっていく。キリストとの心を我が心としていきたい。このようにですね、結びつきが、強くなっていくとですね、これ人間関係に置き換えると分かりたいですね。誰かすごい尊敬する人物がいたとしてですね、まあ、愛すべき人物がいたとして、その人と常に一緒にいて、その人から常に、学んでいきたい、その人と一緒に、 絶えずですね、愛し合っていきたい。だから、恋愛する男女がもし仮にいたとしてね、そのデートをしたりとかね、その時は楽しいかもしれません。けれどもね、別れ際にね、やっぱりこう、すごく苦しく、お互いね、なってきてね、なかなかこう、バイバイって言うんだけどもね、なかなかこう、去り際がね、苦しい。見たらね、恋愛における、苦味っていうのもね、ございます。それはなぜかっていうとね、その人と一緒にいたいからですよね。人間、たかだか、たかだかとね、言わせていただきますけどね、あえてね。たかだか人間のね、男女間の関係においてもね、あるいは同性間の、なんていうかね、親友関係においてもですね、その人と一緒にいたい、別れがたいっていうものがね、あるようにですね、キリストを、信じる者はね、キリストから別れがたいわけであります。そして、キリストを信じた者は、その信仰のゆえにですね、神様からキリストとの関係をね、決して別れられないものとして定められたという啓示に触れるんですよね。するとですね、私たちはね、キリストを信じている教会であればですね、その教会の中でですね、何が起きようが、何が起きようがですね、私たちも人間ですからね、教会の中の誰かがね、嫌だとか、司祭や牧師の言うことなんて聞きたくないとかね、いろいろあるかもしれません。この人たちは尊敬できるけど、この人たちはね、外野席同然の扱いであるなっていうね、ダブルスタンダードでね、あるいはそれ以上のスタンダードを持ってしてね、教会生活を送ることほどですね、偽善はないんですよ。誰かが好きだけども、この人は嫌いだ。ね、いうような感じでですね、教会に、行ってる人っていうのは、人しか見てないわけですね。人と自分しか関係ない。で、教会っていうのは人を見る場所でもないし、自分自身の、罪の深淵っていうのを、見るところでもないわけですね。そこに落ちていくっていうだけの話でもないわけです。その罪の深淵のどん底からキリストを見上げていく。どうキリストを賛美し、どうキリストの皆を通して神を賛美、礼拝捧げていくかっていうところですよね。だからその教会っていうのはですね、何らかの交通機関を持ってしてですね、行くところではないんですよね。通うところでもございません。じゃあ何て言うんですか？神を、礼拝するために自分自身を捧げるところなわけですよね。時と場所っていうのはね、何時から何時までとか、何丁目何番地って決まってるかもしれませんけどね、見える形においてはね。ぶっちゃけそういったものが、なくなる時だって結構頻繁にあるわけですよ。例えばですね、長崎のね、教会群がございますけどね、すごい貴重な、昔からのね、教会堂がですね、あって、キリスト者のね、数も、全国のパーセンテージよりもね、非常に高いと。3-4% くらいだっていうふうに前言ったことがありますけどね。正確なエビデンスはね、持ってしてもね、まだ調べていませんけども、確実なのは他の都道府県よりも、はるかに高い、キリスト者率でございます。キリスト教が一つのですね、都市文化になっているわけですね。だって、街のどこ行ったって教会あるんですからね。イニシエのね。国宝に指定されているものもございます。主にカトリック教会の聖堂でございますけどね。大浦天主堂っていうやつかな。神徒八景のね、キリシタンの迫害の歴史を象徴するね、解放の聖堂でございますけどね。そのような中でですね、時々何の話をしていたか忘れます。そのような中でですね、一番大切なのは、はい、戻ってきました。大丈夫です。何丁目何番地とか何時からの、礼拝とかって。教会の看板とか、スケジュール、年間、年間スケジュールとかね。いろいろな、あなたの町の教会みたいな感じでね。駅とかに書かれてるかもしれませんけど、ね、電話番号は何番ってね。営業時間とは書いてませんけどね。何時から何時までって書いてるところがありますけどね。 そういうのを見るために私はですねすごく残念に思います。イエス様なんておっしゃいましたか。時と時間に縛られないそのような時が来る、ね、霊と真理によって礼拝を捧げる者たちがね来る。それは今であると。そのたった一つの条件はね、神様が霊と真理をのもってして捧げる礼拝者になるためのたった一つの条件がキリストを信じるっていうことなんですよ。でキリストを信じるっていうことは心の中の出来事です。だからキリストを信じて義とされます。今までどんなにね悲惨な人生を送っていようが、どんなにまあ罪人であろうがね、どういう横島な意識を持っていようがね、心の根からね神様がね義の烙印を押してくださるわけですよね。いい意味で。いやそんなのはね私にはもったいないですよと。私は受け入れるそんなね義とされるような人間じゃないですよ。そんなの分かってんですよ。そんな言い訳しなくたって、反抗しているそのど真ん中にねキリストの愛をね神の義としてねぶち込んでくださるわけですよね、聖霊様はね。だから私たちがいくら抵抗するんだったらもういくらでも抵抗すればいいんですよ。しかし神様はあなたを義としキリストのゆえにですね、キリストを信じる信仰ゆえにですね、私たちを圧倒するほどまでの愛を持ってね迫ってくださる。さああなたはどうするか、信仰を持って応じるか、ね、いつまでも心をね自衛してですねシールドをいくつもね、囲ってですねその場を立ち去るか、まあ神様からこのようにね、義とされて信仰ゆえにね愛されているということが分かったらですね、今度はその心の中の神の義をですね公に好きな人嫌いな人の真ん前でですね、分からない人の真ん前でですね告白していくっていうものが伴うの当然でございます。まあさっきも言ったようにね恋人同士が付き合っててね、まあ喧嘩もあるかもしれない、ね、愛情深くあるかもしれない、楽しくね、交際してて心の中でね、相思相愛であるっていうことは分かっている、分かってるんだけれどもね、まあああえて神様との関係で言いますとね、片方が片思いだった、だけど相手が本当に無条件にね無性に自分自身を受け入れて相手のことが好きになってもう愛し続けて愛し続けてもうそれがやまらない、状態になるわけですね。まあ逆にそんなものがなかったらね、そういう内面的に溢れるものがなかったらさ、どうやって他その人とね一緒に一日過ごすんだっていう話でもあるわけですよね、その人をどうして大切な人としてね守ってあげたい、ね、守られたいっていうふうに思うかどうかってね、その人の心から出るものがね人間関係を決めるわけですよ。心の中で忌々しいと思ってたらそれは喧嘩になりますしね、相手は別にそう雰囲気で察してしまいますからね。でもね愛というものはどうしても告白を伴います、言葉を伴います、ね、まあ最近はですねよく言う人がいるんですよ、ね、感情の言語化っていうことの作業についてもう疲れたと。もともと人間っていうのはね言葉に尽くしきれないほどのね、思いっていうものをね目に見えない思いっていうものを持っていて、それをね察していく空気っていうのは大切なことではない、まあそれはその通りです、その通りなんですけどね、非常にこうラディカルな考え方っていうものを日本人的にねよく言葉にできない空気感っていうものをね求める姿勢っていうのはねとても繊細な愛の側面から考えるとすごく素晴らしいことだと思います。使徒パウロもエペソ書において人知をはるかに超えた神の愛を知ることができるようにとね聖霊によって祈っております。その通りなんです。だけども、使徒パウロは神にその、言葉に尽くすことのできないね感謝と愛をですね祈り願っているのに対してですね、一般の信仰を持たない人たち、キリスト教に、関心のない方々はねそれ人に求めてしまうわけですね。そうすると一言で現代社会を日本の現代社会現代日本の社会をね表す一言ですよ。私のことを察してよって、ね、それだけの話になっちゃうんですよ、ね、 まあ、日本人のね、空気に関する空気に関する研究だったかな、山本七平だったかなんだかっていう人がね、研究して以来ですね、まあ、空気を読む、これが現代の、若い方々にね察するっていうこと、特に女性との関係での文脈において女性のニーズとしてね、鈍い男性が全然相手されないと、それは察してないからだと、わざわざね言わなくてもいいことをね察してくれないなんて、なんてねひどい人なんでしょうみたいなね、まあ言いたいことはわかりますけどもね、しかしながらですね、愛に夢中な二人がですね、あれまあその友情関係でもいいですよ、教会の生活の中でね、まあその老若男女いますからね、年齢や性別を超えてですね、神の愛が働く時もあります。そういう時ってさ、やっぱりその愛されたり恵みを受けたりとかって、感謝の気持ちが内面から溢れたりするわけですよね、その時にですね、私たちはですね、よくされたことに対してありがとうっていう告白が出てくるわけですね。愛する人がいるのであるならば、その人に対してね、心の中で思うだけではなくてね、行動で示すだけではなくてね、きちんと告白っていうのを儀式的にではなくてね、そういうステップをやっぱり伝達するっていうことも愛なんですよ。告白するっていうことも愛なんです。愛の現実化なわけですよね。内面にあるものをか現実化させるっていうことですよ。キリストに対して心から信頼して、キリストを通して来たるべき神の義と神の愛をですね、たっぷりと十字架においてね、私たちは信仰という手を取ってね、無限にですね、その永遠の命に生きることができることに対して私たちは喜ぶわけです。救われたからね、罪と死から救われて、感謝の気持ちが溢れるから、そうすると、キリストを信じた者はね、信仰に加えてね、その信仰を隠れてするんじゃなくてね、公に告白するっていうことが神の救済方法としてね、神の愛に対する正しいレスポンス、正しい応答として、定められたんであります。これを信仰告白と申します。口だけでこのような定型文を言ってればいいっていうだけの、まあそういうスタイルの問題じゃない、まあ別にいいんですよ、定型文でも。でも心からその人がその定型文の信仰告白をする前に、教会との、志牧者との関係とかね、先輩の信仰者との関係の間の中でね、心からキリストを信頼しているし、それをその愛のキリストに対する愛の告白をね、していきたいと、恥ずかしがらずにねしていきたいと、公にね神とねキリストをね、受容するものはね、神からもキリストからも受容されね、公に神様とキリストを拒絶するものはね、神とキリストから拒絶されるっていう言葉もあるぐらいです。でも私たちは幸いなことにですよ、拒絶してもらいたくないよっていうふうに神様にね引き寄せられてるわけですね。で、それが証拠にキリストの、あなたに対する、十字架のね死というものは、キリストの復活というものは、どれだけあなたが、ぶっ倒れていたとしてもね、手を取ってね立ち上がらせるものであるからだよと。普通の人には神のことは全地に響き渡っている、全ての人々に神の言葉は開かれているんだけれども、招かれるものは多いんだけども、いや、いろいろ事情があるから忙しいでゴスって言ってね拒否する人たちは結構いっぱいいるんですよ。なぜか、選ばれるものは少ないからです。でも幸いなるかな、私たちは自分自身で神をキリストを信じることを選んだんではなく、自分自身でその信仰の責任を取るっていう自己責任論に入ることもなく、ただ神の恵みによってキリストにおいて選ばれたわけですね。キリストはその選びによってね、何を成したか、愛するということをね私たちに示してくださったわけです。どんなことがあってもね、キリストは私たちを見捨てない。どんなことがあっても神様はね、その愛を途絶えさせることが ないお方である。キリストはイスカリオテのユダに裏切られてまでもですね、十字架の死に引き渡されたっていうきっかけですけど、それがね、それはその大事件を通してさえもね、イスカリオテのユダに対して友よと言われたお方です。ペテロだってキリストが捕縛された時にですね、まあ他の弟子たちだってそうですけどね、他の人たちもそう、みんな裏切ってね、逃げちゃったわけですよ。遁走しちゃったわけですよね。そういった一人一人に対してね、友よというふうにね、言ってくださる。そして、その裏切りの体験を経て、なおも、みっともないかもしれないけど、ペテロはね、まあヨハネと言われていますけどね、一緒に行ってね、大祭司の庭の中でね、キリストがどうなるかということをね、見届けました。どれだけなぶられて、茨の冠をね、被せられて、椿を吐きかけられてね、そして十字架をご自身でね、背負うことを強制され、その十字架においてね、その木においてね、託殺されてしまいました。その姿を見ていてね、プロセスにおいてね、キリストが打ち傷によってね、血みどろになったその場所においてですね、ペテロはね、3回そんな人は知らないって言ってね、3回目は呪いをかけながらね、絶対それ知らないっていうことをね、言った途端にね、鶏が鳴いた。またね、福音書によればですね、使徒ペテロはですね、シモンペテロは激しく泣いたということであります。なんで、キリストがペテロに対して語られた言葉を思い出したから、ね、あなたは、鶏が鳴くまで三度私のことを否定します。その前ペテロはかっこよくね、老であろうと死であろうとついてきますしね、絶対に私はね、裏切ることはしませんというふうにね、偉そうに言ってたんですよ。で、自分自身は信仰を持ってる、自分自身はね、大丈夫だ、自分自身は絶対ね、神様から離れない、こうやってね、 SNS であろうがね、リアルであろうがね、吹聴するもの、謙遜さなくね、吹聴するものこそすごく危ないんですよ。本当に聖霊に満たされて神の愛とかね、神の義知ってる人っていうのはね、へりくだっておりますんでね、心砕かれておりますんで、もうキリスト以外もう生きる道はないでございますと分かってしまっているんで、もう人生悟っちゃってるんで、キリストから離れたら自分滅びるしかないなって、イスカリオテのユダのコースだなって分かっちゃってるんで、もうね、不意調なんてしません。ただただひたすらね、キリストの愛を慕い求めて生き続き、礼拝を捧げていき、ね、祈れる時も祈れない時もあるかもしれませんけどもね、日々神様に託された仕事や奉仕をね、担って淡々とね、人々を愛していきます。自分自身むしゃくしゃすることもあるでしょう。そのような時にね、祈れたらいいと思うんですけど、祈れない時だってそれはあるんですよ。そういうのも全部ひっくるめて、弱さと愚かさに包まれて、私たち自身の全存在を持ってですね、全人生を持ってね、神様はキリストを、使わせてね、私たちのことを、愛し続けてくださってね、決してあなた方を孤児にはしない、つまりぼっちにはしないってことですよ。一人ぼっちにしない、その言葉に本当にね、主ありがとうございますっていうふうにね、思えた時にね、どっからね、私はね、この人のことをね、決して裏切りません、神様と必ず一生涯共にいますって言ってね、かっこよく言えるかどうかって。パウロはですね、ピリピ書を読めばわかると思うんですけどね、キリストの死と同じ様になってね、この復活の力にね、預かりたいとね、ずっと走り続けていきたい。走るってことは信じ続けるっていうことですよ、ね、信仰から始めたことを立法や行いによって完成するとでも思うのですかと。それは聖霊に対する冒涜だって言ってるんですよ、ガラテヤ書において、ね、信仰っていうのは誰が始めたか、キリストが聖霊によって始めたことです。そして、信仰を完成させるのも、キリストであり、聖霊様でございます。それが神様の御心であります。キリストはヘブル書においてね、創始者であり完成者である。だからそのキリストの信仰に、キリストが父なる神様に持っておられたその完全な信仰から 目を離すことのないように聖霊によってね、見上げ続けていきなさい。その信仰に預かっていきなさい。自分自身の我流の信仰なんて、もうどうでもいいと。そんなこと書かれてもいないですよね。神の言葉に対する指摘解釈なんて、そんなのどうでもいいと。そんなことをやってる暇あるのであるならばね、知識やね、自分自身の経験や、そういったもので計り知ることのできない、キリストの愛を、その十字架の奥義に通じていくっていうことをね、もう一生涯かけてもね、追求して信仰で走っていく。で、それを、そのありさまをですね、ある意味では、反映、映像化させたものが、洗礼でもあります。まあ、他にもいろいろなね、水の洗礼の、三位一体の皆による、施される洗礼というのをね、掘り下げることができますけどね。まあ、今回は一応そのね、信仰告白の、実態の反映としての洗礼と。これは、何もですね、儀式ではありません。神の見える、霊の印であります。これに該当するのが、まあ、旧約聖書を読むときに、まあ、よく、割礼から始まってですね、戒めと律法みたいなものの遵守がね、公益人というものが要求されることが、見て取れますけれどもね。それを、その、戒めと律法の要求を、満たすことのできる人間なんて誰もいないんですよね。だから、人間が救われる、基準っていうのはたった一つなんです。新約聖書時代とそれ以降、現代の我々も含めて、旧約聖書時代においても、律法の行い、戒めの遵守、それによってね、何ももたらすことができないんです、神の御前で。ならばね、旧約聖書において、新約聖書においてはキリストを信じて救われるのかなって。じゃあ旧約聖書はどうだったんですよ。旧約聖書を読むときにね、私たちはどういうふうに救われるのかっていう視点で読んだときにね、やはり旧約聖書でも戒めと律法では救われることはできず、みんなもう黄泉に落とされて当然のものだっていうようなね、感じにしか読めないんですよ。ね。モーセに逆らったコラとその家族たち、親族たちね、血がパカッて開いてね、まあ多分大地震が起きたと思うんですけどね、生きたまま血に飲み込まれたなんてね、恐ろしいこと書かれてるじゃないですか。ダビデだって悲哀をね、何度も何度も味わった。戒めと律法の下においてはね、もう全部が自業自得っていうような判決が下されてね、私たちは戸惑ってしまいます。でもそういう中で誰もが信仰において救われるっていうね、キリストの光が届いてね、旧約聖書を、開いて読み続けていく。ここにもね、ここも信仰だ、あそこも信仰だ、ここもキリストの愛だっていうふうに読み込んでいくことが、できるわけですね。で、その信仰告白の実態っていうものはね、だからそのペテロという人格があまりにも、キリストから尊ばれて選ばれて使徒として任命されたからっていうことで、私たちはその使徒的な教会なんですよっていうふうに、考えるのもまあ自由ですよ。そういう考え方のことを使徒継承っていう。それを否定するわけではないでしょ。だから現在にまで、キリストへ導く、魂がその教会の正当性を明かししているんですから。そういう使徒伝承に基づいた、伝統的な教派っていうものをね、私たちは絶対に否定するどころか、まあ、尊敬すらしていますしね。そこから実際に、学んでおりますしね。リラ自身もその教会の一人であります。まあ、独立してやってはいますけどもね、まあしかしながらですね、もう一つのルートがあります。その二つにして一つです。それは使徒継承に対して使徒ペテロのですね、本日使徒書で朗読した使徒ペテロのですね、信仰告白という岩の上に教会を建てるというキリストの言葉であります。そういう解釈です。使徒ペテロという尊い人格の上に、キリストが愛されたものの上に教会を建てるとしたら、教会はですね、その人たちの人柄とか品性とかによって 左右されてしまうってことになりかねないわけですよ。そうではなくてね、やっぱり普遍的に誰にも開かれているあの聖書の読みっていうものとしてもう一つ出てくるのはね、あの使徒継承っていうのもあの認めつつね、あの、まあ、そういう考え方のところもあるんだと、あのそれを認めつつですね、あの福音継承っていう考え方です。この福音継承っていう考え方で、多くの教派間のトラブルっていうのはね、私は解決できると思います。教派間同士が組織的に その考え方で融和するっていうようなことを言ってるんじゃないですよ。あの各教派に神様の、良き御心の廃材によってね、教会に置かれた人たち、あるいは私たちのところにも置かれた人たち、いろんな人たちがいるわけじゃないですか。そこの一致点は使徒継承じゃないですよ。もちろん使徒の教えを土台にしたね、キリストの福音においてね、私たちは皆兄弟姉妹なわけであります。だから私たちの教会では、説教にせよね、まあ、言葉の祭儀にせよ、感謝の祭儀にせよ、聖餐式ですね、どのような教派でもね、正統的な教理を持って聖書の福音をきちんと、信じている、受け継承っていうのはあの受け継ぐっていう意味ですからね、受け取っていくっていうことでありますからね、福音信仰をきちんと、深めていく者たちであるのであるならばキリスト者だしさ、三位一体の神の皆によって洗礼を受けているのであるならばね、キリスト者としての生き方の力の根源たる聖餐式を聖霊によって預かっていくってことをね、まあ言ってるわけですよね。だけどどこぞやの教派はどこあのここあのここまでの範囲の教派のところじゃないと洗礼は有効ではないね、まあそれに対抗するあの無効だとされた教派の間ではね、あの無効だって言ってるような教会のね、あの洗礼家を疑ってね、まあそこのところだったら再洗礼が必要かなみたいなことをね言ってるとかなんとか今度かっていう難しい問題がありますけどもね、まあいつも言ってるように教会っていうのはね、地上に生えた木みたいなもんなんですよ。大木みたいなもんなんですよ。上部に出てるのはツリー状のね、広がっていく諸教会の多様性ということであります。地上においてね。しかし、そこから出ている、まあ、氷山の一角っていう言葉もありますけどもね、多様な、森林の下にね、それぞれの根がね、無数に広がって、水と栄養、養分を得ることができるのは土の中を自由自在にね、つながっていくでしょ。広がっていくでしょ。まあ、それを私たちは地下教会っていうふうに言ったりとか、あるいはですね、リゾーム上の、教会っていう、まあ、いうふうに言って、私たちはそのリゾームっていう地下茎っていうね、木の根っこのことですね、地下茎の教会としてね、地下室の教会としてね、キリスト者同士がね、もはや森林のね、システムの秩序に従わずね、もう有機的にね、自由にこう交わっていくっていうね、共同体のあり方っていうものをね、見ています。それを、根の存在をね、全然無視してね、もう立派にそびえ立った大木とか巨木のね、森林体系だけがね、キリスト教という秩序であると。それに反するもの、その森林に属さないものは全てダメであると。たとえ正当教理を持っていたとしても、たとえ福音を語ってしてもダメであるっていうふうな、こんな傲慢な考え方はね、別にもう言わしときゃいいですけどもね、ないですよ、やっぱりね。愛の見地からしてはない。だってそれ認めちゃったら、人間関係においても、そういう扱いになる。あなたキリスト者ですか？ああ、同じキリスト者なんだ。よかったです。で、どこの教派ですか？いや、カトリックです。で、私はプロテスタントだから話合いますよねって。みたいなね、使徒継承と福音継承をね、分裂させるような考え方。信仰告白と洗礼を分離させるようなもんですよ、それは。でも信仰告白も、洗礼も根はですね、キリストの神秘から出てるわけですね。キリストの愛から生じてるわけですからね。一致できるわけですね。 洗礼を受けることによって信仰告白の、奥義に通じていくことが、できるかもしれないし、できますよ絶対、時間かければね、うん、信仰告白というものはね、実態としてわかるけどね、なんか洗礼ってのは儀式臭くてやらなくてもいいんじゃないかみたいな風な、あのちょっとうがった見方をする方々もおりますけどもね、あの信仰告白の実態がきちんと通ずるようになればね、キリストの死と復活に預かるっていう単なる儀式ではなくてね、神の霊印としての洗礼っていうものがね、まあ気づきが与えられて受けたくなるものであります。異邦人初のね、果実であるね、救いの実であるコルネリウスとその家族たちがですね、ペテロの福音の説教によってですね、改心した時、聖霊が注がれた時にですね、使徒ペテロは異邦人に対してですね、洗礼を命じたんですよね。キリストを信じて神の霊を受けた者たちに対して洗礼っていうのはただの儀式ではなくてね、当然なすべきね、信仰告白の、映す鏡のようなものなんですよね。その反射は神に届きます。反射光はね、神に届きます。そしてイエス様自身も洗礼者ヨハネから水の洗礼を受けた時にですね、洗礼者ヨハネはね、私の方こそあなたから洗礼を授けられなければいけないはずのものなのにと言って拒否りました、最初はね。しかしね、イエス様は何と言ったか、水の洗礼に関して、私たちにとって全て、正しいこと、義の行為はね、実行するにふさわしいことなんですって言って、いいですか、福音的な信仰に対する行いの定義っていうのは、こういったキリストの秘跡、教会が執行する秘跡に預かることがスタートであり、原点であり、基礎であり、いつも立ち戻っていく原点でもあります。エンジン部分であります。行いと言われた時にね、いろんなことをイメージするかもしれません。しかし一番神が備えられた良き行いというのはね、キリストが正しい行為と認めたことであります。それは第一に、何もしなくても、何もしてもどっちでもいいけれども、信仰告白の実態を持つこと、そして神様に愛された、信頼を持ってしてね、キリストの死と復活に預かるためにね、洗礼を受けるということ、しかもそれを隠れた場所でコソコソやるのではなくてね、うん、公にやる。だから私たちの教会も各都道府県でね、私が行ってですね、洗礼を授けた時にですね、それを、ライブ配信しておりました。まあ今のように X のスペースはなかったんですけどもね、まあ LINE とかでね、映像をもちろん映しながらです。当たり前ですよね。洗礼とかになってくると、その音声配信っていうわけにはいきません。だって映像化なんですから。信仰告白の映像化、実体化、ね。可視化なんですから。これは、どこから来てるかっていうとね、割礼から来てるわけですよ。割礼は、非民主的な、ある意味では契約であります。男子だけに施された神の印だからです。女子は排斥されていたわけですね。だからそのユダヤ人の女性はですね、割礼という神の印を受けた男性にある意味では信仰的に依存するような形でしか共同体として認められていなかったわけです。神の御前で古い契約を、まあ古い契約って言ったらユダヤ人失礼かもしれないが、戒めと律法を守る男性とくっついて一緒に共同体を形成して社会を形成することによって女性の存在価値っていうのが認められて、すごく不公平な制度だった。しかし割礼の一つの意味っていうものは、可視化されているってことです。神の契約の民であるということが一方的に恵みとして与えられているということを、ユダヤ人のイスラエルの民の男性のみに与えられている限定的な、非常に非民主的なね、印ではあるけれども、神の印に変わらないということであります。で、それを福音化すると、ユダヤ人も異邦人もない、男も女もない、ね、 神からも人からも可視化された霊の印としてのね、キリストさんみたいの神の御名による洗礼を施すっていうものにね、だからもう割礼を受ける必要も全然なくなる必要。割礼から学べる福音的意義っていうのは可視化でございます。だからその印、霊の神の印を持っているものとしてね、キリストだけを誇りなさいとか、まあ、こういう風になるわけですよね。そして水、三位一体の皆による水の洗礼の素晴らしいところはですね、女性もまたその神の印を持てるようになったっていうことなんですよ。それ聖書と礼拝一番目言いました。洗礼言いました。で次に三番目、聖餐式ですね。そして四番目は祈りと交わりでございます。で、使徒の働きの2章の40節から42節に、まあ、こういうのが全部書かれております。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々は、まあ、使徒ペテロを通して神様は、キリストに関する言葉をね、福音を語ったんです、説教において。その説教において、神の言葉を受け入れた人々は、バプテスマを受けた、洗礼を受けたということです。その日3000人ほどが仲間に加えられた。で、次のところから、先ほどの4つのポイントを出したわけです。彼らはいつも、人たちの教えを守り、で、この人たちの教えというものがね、聖書で収録されております。それを守る行為というものがね、ある意味では礼拝であります。で、そこと交わりを持ちっていうことですね。そしてまた、キリスト者同士で、教会的次元において交わりを持ち、で、それは単なるお茶会ではない、なかったということであります、ね。聖書の福音を、恵みの力によって守っていく交わりだったということですね。だから、教理だけ学んでもね、教えだけ学んでもね、片手に落ちになってしまいますよということですよ。片落ちになってしまいますよということ。ちゃんと聖書の福音を、教えられながらそれを、聖霊の力によって守ってこと足りるかって、それじゃダメだ。そういうのぼっち信仰者になるわけですね。ちゃんと人たちの教えを守り続けていくならば、必ず聖書の福音を、通ずるようになっていくと絶対交わりに開かれていきます。開かれていかないとするならば、一人よがりの信仰です。この交わりっていうのはなんかね、だべったりとか、仲良くするっていうことを超越しています。神の言葉を共有するということが交わりなのであります。もし会話をする機会が兄弟姉妹とあるのであるならばね、信仰の話で話開く。まあ、私はですね、そういう20代、10代、後半から20代前半のですね、学生時代から社会人初期にかけてですね、そういった信仰の友がね、巣にいたんですよね。仕事が終わってから週に数回はですね、2、3回ぐらいかな、3、4回ぐらいかな、家に帰る前までに、前にね、ファミリーレストランでですね、もちろんアルコールは飲んでませんけれども、食べながらですね、すごく仲良くしてました。しかし単に仲良しクラブだったんじゃなくて、そこで離れてた主題はいつだって信仰者としてどうあるべきかとかね、仕事と、礼拝者としてどういうふうにね、歩むべきかとかね、非常に実践的な中身ですね。イエス様のことばっかり話してましたね。信仰の話ばっかりしてました。趣味の話する人なんて一人もいませんでしたよ、そんな交わりの中でね。だってキリストの話をしてる時が、信仰の話をしてる時はめっちゃ面白いんだもん。趣味とかの話になっちゃうとさ、誰かが取り残されてしまうでしょ。だからもうそういう段階はもう終わったの、私たちは。もし趣味の話をしたいんだったら自分自身の趣味の仲間と一緒にやればよろしい。しかしね、私たちは優先順位が分かってんですよ。誰から教えられなくてもね、もうイエス様のことさえ話してればね、自分はもう教会の中でぼっちになることはない。もしなるとしたらその教会ちょっとやばいっすよ。なんか権威はあるかもしれないけどね。 権威を維持しつつ、権威が本当にね、持ってる人っていうのはね、すごく優しいですよ。すごくある意味ではキリスト教は雑であるべきだ、雑なキリスト教とか泥臭いキリスト教って、私は結構いつも言ってるんですけどね、結構いい加減なところがあって叱るべきだと思いますよ、キリスト教っていうのは。そんなガッチガチにね身を構える必要はない。うん。だから私は今もどうでもいいけど T シャツと短パンでございます。別にこの礼拝中だからって人格が表現するわけではありませんしね、まあなるべく裏表のない、お方がキリストイエスだったんじゃないですか。そしてキリストを信じた人たちの生き様だったんじゃないですか、うん、だから教官福音書とかヨハネの福音書もそうだけどね、福音書の中ではあるいは使徒書簡の中ではね、使徒ペテロとか十二使徒たちがどれだけ無様な信仰者だったか弟子だったかっていうこと、キリスト在世中、ご在世中にね、その全てのひどい罪が書かれてるじゃないですか。それで使徒だっていうふうに聖霊降臨の後ね、大胆に語ってるんですよ。人間的な肉においてはね、無様なことしかやらなかった、とんちんかなことしかやらなかった。使徒パルモスですよ、もっとひどかったね。教会を迫害し、キリスト者を男女問わずしてね、牢にぶち込んでいたわけですから。ステパノの迫害の時には、石打つ者たちのね、物番を知ってたからね、賛成票を投じてたに違いないんですよ。支援してたんですよ、迫害者のこと。迫害者の支援係、物持ち係からね、迫害者そのものになって、それでキリストと出会ってね、一新したんですよ。でも、パウロの、キリストと出会う以前の生き方っていうものは、残虐非道極まりなかったわけですよ。使徒ペテロもね、聖霊に満たされるまではね、教会の一員になるまではね、もう全然もうキリストの弟子として任命されてたのに関わらずね、キリストの期待を裏切り続けてきたんです。でもそれをね、福音書と使徒の働き読むでしょ、書簡を読むでしょ、新約聖書はね、弱い自分自身と一人一人と聖霊の力によって強くされた一人一人をね、嘘偽りなく生々しく描写してるんですよ。だから信じるに値するんです、神の言葉として。人間のことなんてコテンパに言ってるんですよ。そしてその人間が箸にも棒にもかからないキリストを裏切り、キリスト者を迫害し、教会を弾圧した者たちによって神はね、力強い働きをなして、あなたの信仰がなくならないように祈ったというところまでキリストは優しくしてくださって、その信仰告白の土台の上にね、岩の上に教会を建ててくださったんですよ。使徒パウロもそう、迫害者、元迫害者の皆から恐れられるような、キリスト者たちから恐れられるような人たちが教会の祝いになったわけですね。使徒パウロのね、福音理解によって、その宣教活動によってね、教会が建てられたっていうことを考えた時に、私たちがどれだけひどい人間であったとしても、福音書に書かれている生々しい、旧約聖書に書かれているもうひどい状況の人間たちをね見てね、十分に励ましを持ってね、教会の一人一人はね、かつて私たちもそうだったし、何よりも聖書がね、もっとひどい人間のひどい様を描いてるからね、それでもキリストは許してくださった。神様はね、恵みを絶やすことなくね、今でもあなたのことを愛してくださってる、そもそも自分自身のことを愛し続けてくださるから救われたんだって、だから他の人たちも救われてほしいって願うわけだし、祈るわけだし、優しくしたいっていうふうに思うのは山々なんですよ。そしてその山々を実行するわけですよ、山を動かして実行するわけですよ。で、パンをさっき書いて、ポロッと書いてますけどね。うん。これはもう使徒たちの教えを守り、聖書の福音を、語る説教。そして、パンを裂くってことは生産式ですね。まあ、この段階ではですね、この、歴史の上においてはですね、初代教会、近辺の歴史においてはですね、このパンを裂く行為っていうのは、まず最初に生産式をしてですね、その後ですね、もちろんパンを裂く中でね、ブドウジュースを飲まなかったっていうわけじゃないんですよ。ブドウ酒を飲んでたん、ちゃんと。ブドウ酒を飲んでたんですよ。 パンを裂くっていうことの中にね、キリストの体を裂きって、でキリストの体の中に血があるってことはね、当たり前のことだからパンを裂くっていうふうに言ってるんですけど、その、量形態の、倍産配量、受領っていうものにね、愛産会、食事会ですね、これが伴ってた。最初は生産式やってね、まあ、礼拝をする人たちの教えを守っていってね、聖書の福音を聞き続けて、ね、礼拝をしていく、そして交わりを持っていきながらね、生産式もしていき、食事会もしていき、まあ、それはコリント書に書いてあるようにね、一体化してたんですね、生産式とね、愛産会、食事会っていうのはね。で、そこから何が生まれてくるかっていうとね、祈りが出てくるっていうことですね。生産式っていうものは単なる儀式じゃないんですよ。生産式を受ければ受けるほどキリスト者としての原動力である祈り手として力強く歩むことができるようになる。キリスト者としての生き方を考えるときに何が御心かって、いろいろ問題設定をする人たちいますけどね、まず祈る、諦めずに祈るものになることですよ。そこの祈りをぶっ飛ばしてね、祈りの方法論じゃなくて、とにかく神様に祈るんですよ。キリストの皆によって祈るんですよ。で、神様の人格をね、祈りの中で体験していくっていう縦の関係がなければね、それこそ、礼拝というものとかね、生産式とか交わりっていうものは、形骸化してしまって、儀式化してしまうことは、避けられないわけでありますね。それほど祈りは重要ということですね。キリストの教えに加えて、使徒たちと預言者たちの教えは、聖書に収録されています。厳正なる審査におきましてですね、新約聖書27巻は、幸やかな世界中のどこの教会でも27巻同じでございます。旧約聖書においては、教派によって多少の差異はありますけどね。多少の違いですよ、そんなのはね。それが、その違いをもってして新約聖書27巻の福音がですね、揺るがされることはないのですから。諸教会は聖書聖典の範囲に多少の違いがあったとしても、基本的に聖書と交わり、聖書の福音と交わり、生産式と祈り合うことは、教会の礼拝、教会の生活に包括させてきたわけであります。言うまでもなく聖書の福音が語られるならば、私たち信仰者の取るべき態度は、何でしょうか。まあ言うまでもないことではありますけど、本当にその通りかどうか聖書を調べることと、そして、それが本当だと分かったら、聖書を神の言葉として受け入れることであります。で、第一に聖書を調べることに関しては、使徒の働きの17章の10節から12節が、代表的な箇所となります。兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスを、ベレアに送り出した。そこに着くと二人はユダヤ人の街道に入っていった。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、いいですか、まず疑問を持ったんじゃないですよ。熱心に御言葉を受け入れてから、信仰を持ってね、神の言葉を受け入れてからね、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。だからどんなにキリスト教神学に詳しかっても、洗礼という門を通じて信仰告白という実態を持ってなければ、ああ学術的にはすごいけど、ね、自分には到達することもできない境地かもしれないけどね、そういう人結構いるんですよ。でもこの人の信仰者としての姿勢、教会生活者としての、適応と実践がなってるかどうか、その人の生き方はどうなってるのか見たらですね、ああよかったっていうふうに安心してください。聖書のことをいくら調べたって、神学に通じていたってですね、その人の、その人自身が熱心に御言葉を受け入れてね、その御言葉によってね、支配された生活をしていないのであるならばね、私もこんなボロけたね、生き方しかできない人間だしね、体に障害やね、病気を持っている本当にもうね、いわゆる弱者としてね、マイノリティとして立たせていただいておりますけどね、自分でやりたいからやってるわけじゃないですよ。これ誰がこういうようなことを 生活をしたいと思っている人がいるのであるならば、相当な変わり者ですよ、それは。で、大体、どんなに優秀な人がですね、開拓伝道しようとしたってね、ほとんどですね、財政的にも、教会の支援があったとしてもね、大体潰れます。失敗します。東大を出た人がですね、とある進学大学の進学部を卒業し直してですね、もう完全なる進学的理論武装をしてですね、開拓伝道したんですけどもね、そのことを応援しに行ったすごくこう実践現場主義のね伝道者がね、応援しに行ったんですよ。で、何してんのかなと思ったらね、数百枚のビラを配っていたということです。一人暮らししながらね。で、ちょっとびっくり腰抜けたらしくてね、その伝道者はね、ちょっと待ってっつってね、ビラ配りやめて一回ちょっと俺と話そうかっつってね。で、話した内容としてね、君はね、非常にエリートだけれども、頭がいいっていうのは分かってるけれども、教会というものを何と考えるかっていうふうにね、質問したらしいですね、その伝道者。ただその、開拓しようとね、ゼロから開拓しようと頑張ってるその、エリートの方はですね、一応エリートって言っときますけどね、東大卒だからね、言っときますけど、教会というのはこうであでって、すごい組織図とかね、なんとか委員会とかね、奉仕の定義だとかね、いろんなこう、その、なんていうかな、その書類にまとめたものがね、何十ページもあるからね、これから説明しますね、つって、ずっと忍耐を持ってそれを聞いてた。それ、教会じゃないよっていうふうに言った。伝道者。じゃあ何なんですかって。僕、頑張ってね、もう神学的に正当なね、教会の姿をここに、青写真として描いて、自分なりに納得してるんですけど。だって、あんたの伝道で、ビラ配りで、ね、一人でも救われましたって。あなたの神学で一人でも救われました、洗礼受けました。いや、受けてませんって。このままの生活が続いたら、あと数ヶ月であなたは撤退ですよって。進学部出ていようがね、親元にも帰れない。一人暮らしで家賃がね、払えず、公共料金も払えなくなり、結婚もしないんだから、それは母教会に戻るしかないでしょって。そんな切羽詰まった状況の中で、こんな青写真何十ページね、理想論掲げたってね、ただの一人も人が集まってこないじゃない。なぜだと思うって。わかりません、ね、この地域に何人の人がいる、生活してるって把握してるって。人口統計見たって。いや、見てません。何十万人いるんだよって。そしたらあなたが配ってるビラの数は何百部数です。違うでしょって。そのエビデンスから統計から何人の人たちが住んでいるんだったら、最低、例えば日本では100人に1人しかキリスト者がいない計算なんだから、最低でもね、その100分の1、つまりここの都市では、そうだね、少しお金の問題もあるから5万部1人では配らなきゃダメでしょうかっていうふうに叱咤激励したらしいです。恥じったって話ですね、その東大卒のエリートの人がね。5万部ですよ、5万部。それを受け取らなかったら、その 5万部を受け取るまで全部配れって言ったんですよ、伝道者。現場主義だから、ね、で、教会のそういうね、実態がないんだから。教会って何よって。私たち一人一人キリストを信じる者が集まることでしょって。誰も集まってないのに教会のね、青写真作ってんじゃねえよっつって。でもあなた一人だけだったらさすがにかわいそうだから、その5万部この都市でね、配布するの俺も手伝ってあげるから、ね、全部配り終わって、それでも足りない、統計的には足りないから、一人一人のことを考えるのであるならば、そのチャンスを広げるためにもっと吸わなきゃいけない、その費用も出してやるから、友達だからという理由だけですよ。また5万部2人だけで配ってる。それで一 1人2人ってね集まってってね、そんな大きな世帯にはならなかったらしいですけどね、なんとか母教会にリタイアするってことは避けれたらしいです、その人はね。だからそのどんなにね頭が良くてもね、どんなに神学に通じていてもね、どんなに聖書に詳しくてもね、心に御言葉を受け入れる、心にキリストを受け入れるっていうことがはっきりしてない人っていうのはね、教会っていうものとか人々っていうものを組織の歯車みたいにね考えてしまうんですよ。魂として捉えないんですよ。失われた魂とか失われた羊としてね、憐れむ気持ちで福音宣教をしようとしないんですよ。そして初めてそこの基礎的なキリストを心にね、神の言葉として御言葉を受け入れ、そこからですよ、そこからキリスト者になってから、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。キリスト者ってはい終わりじゃない、キリストとして成熟していくためのあらゆる活用できる教材や実践経験奉仕こなして、それで日常生活も送っていくっていうのがキリスト者のあり方なんですよ。で、日常生活と教会生活分離していいか、違いますよ。教会生活の中で教えられたことを日常生活の中で実践していくんですよ、適用して。今まではイライラして家族に当たってたかもしれないし、配偶者にね、いろいろと自分自身の都合をね、押し付けてたかもしれない。それこそ青写真というものを友達にね、強制してたかもしれない。私が無罪であるって言ってるじゃないですよ。これは私自身がそういうね、事実を知った時に、自分自身も、ああ、教会員の人たち集まってくださる方々にね、ちょっと強めに言ったことがあったなって、申し訳なかったなと、その人の魂の叫びっていうのをね、配慮せずにね、愛情を持たずにね、独りよがりの教会観を持ってね、独りよがりのその人に対するバイアスがかかった状態の先入観を持ってして、結果つまずかしてしまったな。本当に申し訳ないことをしたなっていうふうにね、そういう悔しさとね、悲しさですよ。それをもってして語らせていただいてるんですよ。だから皆様方におきましてもですね、ここに集まっている方々も、つながっている方々もですね、また音声でね、聞く方々に関してもね、そういう失敗をね、犯したら本当に辛いんでね、なるべくなら神様のね、御言葉にね、即してね、自分自身に適応しながらね、愛の実践を日常生活の中にね、落としていってもらいたいなというふうに思うわけで、その時に毎日聖書を調べるってことは本当に重要なことなんですよ、ね、それでは彼らのうちの多くの人たちが信じた、ね、うん、またギリシャの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じたっていうね、有力者の方々が救われるのは少ない、知恵ある者、知識ある者が、立場ある者、権力者たちが救われるものは少ないというふうにシュトパールも言っておりますしね、イエス様自身も金持ちが救われるのはラクダが針の穴を通るより難しいというふうに断言しておられます。知ってました？金持ちって救われにくいんですよ。そういう奴らよりも、宗教者とか金持ちよりも先に入るものは売春婦とか主税人とか罪人だっつってんですよ、イエス様。私は それにね、すごくほっとしました。貧乏だから。貧しけりゃいいってわけじゃないけどね。貧しけりゃいいってものではないけど、霊の貧しいものは幸いである。神の愛に対して、もう人の愛では満足できないんじゃない。当たり前でしょ、そんなの。私たちごときがね、人の愛情で満足できるようなね、地獄を経験してきた私たちごときが、そんなその地獄を克服できるような人間関係、でね、満足できるわけない。その人間関係をはるかに超越した、その、ど真ん中におられる神様の永遠の愛に触れられなければね、にっちもさっちもいかないでしょうか。だから私たちはね、庶民でよかったよね。貧乏人でよかったよね。霊の貧しいものでよかったよね。ということなんですよ。悲しんでるもんでよかったよね。で、2番目。一番目は聖書を調べることね。で、二番目、聖書の福音を神の言葉として受け入れること。うん。 第一テサロニケの2章の13節ですね。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝してます。なぜ？あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実その通り神の言葉として受け入れたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。聖書を読んでもなぜか信仰者として生活者としてそれが受肉化せず実践できない悩む人たちたくさんいます。その人たちの共通した特徴はですね、神の言葉を人間の言葉として錯覚するっていうか画量に解釈するからですよ。こっからここまではね人間の言葉で、こっからここまでは神の言葉でって、なんかそういうようなね、神の言葉に対する妥協をね持ってしてね、本当画流ですよ。画流、指摘解釈ですよ。だから伝道にせよね、私は一人勝手にやってるわけじゃない。教会の方々からのね、今までの、この縦ごとにいるキリスト教会を支えてくださった方々の、メンバーの方々からの、まあ、いろいろ教会の危機何回もありましたけども、信任を得てね、自分自身はふさわしくないもんだと思うからね、もうやめたいと思う、辞任したいと思うって言った時もありました。でその時に縦ごとネイロの、キリスト教会にですね、集ってるメンバーたち一人一人に同じことをきちんと伝えて、その人たちからねお答えをいただかなければね、自分勝手の辞任劇じゃないですか。ダメですよ、そんなことやっちゃ。ちゃんと人に頭下げて、こんな状態でね魂の責任を持てないのでねやめさせてくれと言わなきゃダメでしょうか。会議とか総会とか開いてる暇ないですよ。あくまでワンオンワンですよ。一対一ですよ。一対一の関係じゃなかったら真意が伝わらないでしょうが。組織じゃないんだから教会は。何総会なんて開いてね、どうのこうのやるっていうのはもう本当に会社とか学校だけで勘弁してくれ、 PTA だけで勘弁してくれっていう話ですよ。そんなのはね、家の中で家族会議って言うかもしれないけどもさ、人格的な関係の中でやるでしょ。腹割って話すでしょ。夫婦間対話だってそうですよ。機能不全家族にならないためにね、ちゃんと腹割って話すじゃないですか。それが夫婦っちゅうもんでしょうが。教会は神の家族ですよ。会議とか総会するんじゃないんですよ、ね、でその時に自分自身はもう説教者としては立ち続けることはダメだって思った。しかしその時に私に洗礼を授けた先生がですね、結構10年ぐらい経った後にですね、突如として家庭の事情でですね、牧師辞めますっていう話になったんですよ。総会が緊急臨時総会が開かれて、先生頼むから私たちのことを見捨てないでくださいって、お金ならね必要なものは全部医療費も含めて何もかもね捧げますから私たちを見捨てないでくださいって懇願したらしいです。泣きながらみんな総会でですよ。そこはあんまり組織化されてない教会でしたからね、アットホームな教会でしたから、それができた、まあいい総会だったと思います。でもね、洗礼を授けてくださったその先生はですね、頑として許さずね、いやこれはもう自分の家庭の問題でもあるしね、迷惑かけてもいけないんでね、牧師を辞任しますと一方的にその総会を切ってしまいました。家族の誰かがね切られたり、私はもうこの家族にいられないっつって行方不明になったりしたら、残された家族どう思います？赤ちゃんは、子供は、奥さんは、パパはママはって話になる。パニックに陥るじゃないですか、ね、家庭ボロボロですよ。そういう中でいろんな状況があって子供がよく育つわけがないんですよ。かわいそうですよ子供が。でもそのような中でですね、ましてやですよ、信仰という、キリスト信仰という一致点のみでつながっている神の家族たる教会がですね、自分自身の一方的な都合でね、組織じゃないのにね、まるで組織のようにね辞任いたしますという、辞任じゃないんですよ、ね、教会にとって牧師とか司祭というのはパパみたいなもんなんですよ、ある意味では。 神の家族におけるね、監督責任者って言ったらちょっとね、言葉が硬いですから、そういうのはよしとして、お父さんみたいなもんなんですよ、お母さんみたいなもんなんですよ。使徒パウロはそのようにして父のように接してきた、母のように優しくしてきた、まあ、こういうふうにね、至極方針を赤裸々に語っております。だから聖書をですね、人間の言葉として捉えるんだったら、当然ですね、それを適用すると人間的な事情があれば、それに沿った行動が肯定されるってことになるんですよ。だけどそれが神の言葉であるならば、神の一人一人であるね、教会員の一人一人に対してね、説教者なり奉仕者っていうのはね、自分自身が本当にね、奉仕を続けていいのかっていうことを聞くべきです。危機の時にはね、まあこれはもう教会員の一人一人もそうですよ。教会員の一人一人もね、ちょっと最近もうなんか自信なくなってきたとかって言った時にね、みんなが励ましていくのはそれが理由ですよ。家族だからですよ。霊的な意味で家族だからですよ。そこまで愛によって、神の愛によって成熟した教会になるまではね、私たちの教会も全然未熟者でございますけどね。愛が届くか届かないかわからないけどもね、届きたいよう、届かせたいような教会に、祈り続けていきたい教会に、でありたいなっていうふうに思っています。祈りと愛の教会になってるとは口が裂けても言えない。いつだって神の愛に導かれるプロセスの中で、旅人としての教会っていうものが、この世という荒野の中でですね、私たちは肩を寄せ合いながらね、ブルブルと旅人としてね、歩んでるんですから。猛獣とか出てきますよ。ぬかるみに底なし沼みたいなね、ところにズブズブと行ったりとかね、もうやだーとかつってね、群れから脱出するね、羊たちも出てきますよ。そのたんびにイエス様も、イエス様とね、イエス様に、従っていく奉仕者たちの労苦ったらもうとんでもないですよ、それはね。でもそれを義務としてやってるわけじゃない、イエス様もね、奉仕者たちも。ただ神の愛に基づいてね、あれ見と慈しみがあるから、羊飼いにないようなね、群れとしてね、羊の群れのようにして、イエス様はね、胸がはち切れんばかりの思いを持ってしてね、神の愛を持ってしてね、私たちのことをね、心配してくださる、導いてくださる。だから一人でも欠けたらね、悲しいんですよ、神様はね。聖霊様も悲しむことになる。キリストは涙を流されます。じゃあ私たちは一人でも欠けたらさ、どうでもいいって言うんですか？そんなことないですよ。私が神様からですね、証明を受けた時にですね、いろんな変化がありました。例えばリアルと SNS で私たちの教会は成り立っておりますけれども、こういうハイブリッド型の教会ってあんまりないんですよ。少なくとも17、8年前にそういうことをやってたのは私たちの教会だけです。日本全国広しといえども、その数年後ぐらいにかな、SNS も活用して、でも最近ね、ツイキャスとかも始めてますけどね、一向にキリスト者たちは来ませんね、配信しない全然。ましては他のね、ツイキャスよりももっと新しいね、人気のある収益化ができるようなアプリにすら、自分がキリスト教徒であるってことを言わない人たちがたらふくいるんですよ。で、未信者はみんな神を知らず、望みも得ず、愛も何たるかは分からずね、人気配信者のところにね、ブルブルブルブルとね、孤独を生んでね、埋めるために、精神が病んだことを癒されるためにね、くっついてね、離れない。それを推しというのである。信仰が推しというものに変わってしまってる、ね。悲惨な状況ですよ。相談するっつったらね、お悩み相談のところでね、まあ、オカルトとかタロットとかそういったところで、怪しいところでですね、なんか霊が見えるとか、霊能者みたいな超能力者とか、そういったところにみんなね、救いの手をね、差し伸べてね、助けてって言ってる現状なんですよ。悔しくて悔しくてたまりませんね、私はね。で、キリスト者いないわけじゃないじゃない。いるんでしょ、聖書読んでさ、その知識をなんでね、 なんで、なんで現場のその失われた魂の人たちに伝えないんですか。 SNS であろうがリアルであろうが、私はその体が弱いのでリアルは難しいと判断して今 SNS に集中してますけどね。数年間、5年間近くかな。いいですか、5年間やって一人も救われなかったっていうことが、まあ一人救われたか、一人が検診を受けましたね。毎年救われてましたよ、いろいろ教会の危機がなかった時はね。ちゃんと統計データとか出してました。男性の比率、女性の比率、子供の比率、受選者、礼拝出席者って。で、教会の危機が5年前か6年前かに起きた時に、そういうの全部やめました。青写真系の組織論全部やめました。で、今やってるのはただ単に昔ね、やってて、やってること、特に人がねあんまりなかなか来ませんけどもね、まあ、そういうキリスト者の存在がね、ああこういう人たちがだべってるんだっていう巻き場がね、 SNS のどこかにね。だって普通の伝道者そういうところに関心ないんだもん。配信アプリ、何それ、知らないんだけどみたいな、ね、Facebook のライブ配信とか、ね、YouTube のライブ配信とか、そういうのはしてるみたいだけどね。ちゃんと教会としてその一人一人のために祈ったりとか、まあ自発ですけどね、これはね、まあ、話聞いてくださいとか、困ってることがありますみたいな形で、ソーシャルネットワークをね、人間の CK 系統の発展としてですね、人間のつながりの輪としてね、有機的に捉えてる人いないもの。でも神の言葉はどんなツールをもね、中立的なツールをもね、よ清めてくださるわけですね。魂の救いにつなげてくださると信じます。また、信仰者のね、信仰の回復、リカバリーですね。キリストとしてどうやって生きていくかわからないっていう人たちがですね、フラフラっと私たちの縦骨の色に触れた時にですね、ああもっと気軽でよかったのかと、つまずくとかなんとかっていうふうに思い煩っていたし、教会に対する憎しみもあったけれども、あ結構ゆるふわでいいんだなって、主にあって喜んでいればいいんだな、仲良くしていればいいんだなって、神の言葉の家にね、こんなにキリストに集中することが自分自身の喜びの回復になる、やまなくていいって、不安が取り除かれるなんて知らんかったと、まあ、これが私たちの願いですね。それは聖書を人間の言葉として考えて、人間の言葉として神学をしたりとか、人間の経験として神秘主義を積むということとは全く水と油なんですよ。もちろんそういうことは起こります。だから否定はしません。それらをだけでは不十分だっつってんですよ。包括するんですよ、キリストの十字架の福音っていうのはね。体験主義と知識主義、また立法主義、それは全部包括してね、私たちに平和の福音を伝えてくださる。事実その通り、神の言葉として受け入れたからなのですと。で、この神の言葉を一旦受け入れると、その神の言葉は力を発揮していきます。でも人間の言葉っていうのはね、一定期間しか賞味期限と消費期限がね決まっておりましてね、どんな本読んだって、どんな人間の格言をね聞いたってね、いずれねそれ忘れちゃいます。あんまり大したことないものになってしまいます。例えば私はですね、実の父親からですね、借金してはならないとかね、ギャンブルしてはならないとか、ね、誰かの保証人になってはならないというこの三原則をですね、必ず大人になっても一生涯守るようにっていうふうに言われましたからね、もうそれはもう常識になっちゃってね、次の段階に入ってます。次の教えをね知りたいって、でキリスト者になったから、それは全部聖書に書いてある。教会の信仰者の先輩者がね、教師の方々が教えてくださる。それを人の言葉として捉えるか、神の言葉として捉えるかは自分自身の信仰次第なんですよ。私が所属してた教会だってもひどいもんですよ。挨拶もなければね、もうパワハラモラハラあったしね、 今で言うところなんですよ。何でも今の人たちはハラスメントっていう風に言っちゃいがちですけどね。私なんてね、ひどいところから救われましたからね。まあ、みんなひどいところから救われたと思いますけどもね。神様の、に対する礼拝を捧げるのがありがたくてありがたくてしょうがないんですよ。本当にね。で、そういう人たちっていうのは、まあ、私に限らなくね、限定せずにね、皆様方におかれましても、神様に対する礼拝はキリスト者最高の特権であるって。もう何を犠牲にしても、カニを犠牲にしてもね、なぜ礼拝がそんなに素晴らしいのかって、私が断言する理由はですね、もう礼拝がなかったらですね、もう自分はもう死んでたという意識しかないんですよね。そういう死んでいて、いつも死のことを考えていて、自分自身に対する、まあ、自己肯定感とかっていう、なんかね、そんなレベルじゃないですね。もう心理的に 無意識のうちでぐちゃぐちゃでね、闇のものしか出てこない。逆に横島なものしか溢れてこないっていう状況ですよ。ね、一寸先は闇っていう、一寸先は狂気の世界でね、キリスト信じる前は生きていましたしね。キリスト信じてからも試練の連続でね。なんで自分だけこんなことをね、通らされるのかっていうことの連続だったんでね。で、そういう時に神様を礼拝して神の言葉をずっと聞き続けるじゃないですか。その時聖餐式っていうのは執行回数がね、3ヶ月に1回とか半年に1回ということですごい少なかったのは、もちろん、不満な点ではあったわけですけど、その時は自覚してなかったです。とにかく神の言葉が福音として語られることを聞き続けられるだけだったらね、どんな貧乏生活でもね、いいやって。いや、それは金があった方がいいですよ。でもね、自分のようなね、愚かなね、罪人がね、本当に家族にもね、愛想がつかされて、もう、友達もね、全然いない。そんな人間が教会のね、兄弟姉妹は受け入れてくれてる。親友になってくださった。先生はいつも私のために祈ってくださってる。その上で厳しいこと言ってくださる。もうね、自分のことを叱ってくれる人、パワハラとかね、モラハラとかってね、全然現代の感性わかりませんね。怒られて私はすごく喜んでるじゃん。別に M だって言ってるわけじゃないですよ。自分の性格気質が。そうじゃなくてね、怒るとさ、その人つまずくに可能性ってね、相手が誰であれね、その相手自身の、リスク管理としてあるんですよ。だからなるべく、優しく優しくって言って、説教者のおばさん化が進んでるわけですよ。でもね、本当に愛を持って怒ってくれる人っていうのはね、その怒ったことによってね、神の言葉に即して注意してくれるっていうことがね、分かってくれるはずだって勝負に出て、時が来た時にね、言ってくれるんですよ。それは自分自身もわかる。怒ってるのはよーく聞いてみると、全部自分自身の至らなさであるってことは神の前で認めることができるから。ナタンがダビデにあなたは罪人です。あなたはその人ですって。いうようなもんですよ。そしたらどうですか？ナタンは預言者ナタンといえどもね、ダビデは王様ですからね、殺される危険性があったんですよ。そういうリスクを負いながら神の言葉を伝えるものっていうのはね、信仰者であれ、奉仕者であれね、相手がその言葉でつまずくかもしれない。相手がその言葉でぶん殴ってかかってくるかもしれないってことを、リスクをね、負いながらね、言うんですよ。これはね、絶えずその人のために祈り、その人のことを心配に思い、愛してなければ人間は怒らないんですよ。怒りは全部パワハラである、怒りは全部モラハラである、なんていうね、心理的なね、考え方しか持ってない人たち、現代のキリスト者は多いみたいですけどね。そんなね、確かに祈りや愛がこもってない怒りはただのパワハラモラハラですよ。でもそうであったとしてもよ、聞くのは私たちなんですよ。それを人の言葉としてただ聞くか、謙遜になって心を砕かれてね、神の言葉として、神が語っておられるんだこの人を通して。別に教師である必要はないですよ。 教会員を通して先輩の信仰者を通してね、時には後輩の信仰者を通して語られているっていうことをね、素直に認めていくっていう。そしたら神の言葉として人間の言葉混じり気なしの純粋な神の言葉の力が私たちのうちに働くっていうわけですよ。で、3番目、すべての良い働きにふさしく十分に整えられたものとなっていきます。この4つの点をね、極めていくと、聖書と礼拝、洗礼、聖餐式、祈りと交わり、